ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしています、ドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と、そして奥様恵子さんと一緒に毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。それでは今月もスタートしました、ドクターマーボーのお日様広場。コーナーのお相手はドクターマーボーことお日様クリニックの菅井雅彦院長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして奥様恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
新しい年になって最初のコーナーになりますけれども、ね、はい、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では早速マーボー先生から今日のゲストをご紹介ください。
今日のゲストは釧路子ども未来塾の副代表で小学校の先生でもいらっしゃる、山本慎吾先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
先生には一度ねこのコーナーご出演いただいたことがあるかと思いますが、はい、全く違うテーマでということなんですが、マボ先生今日のテーマは、
今日のテーマはですね、家族みんなで考えようスマホのルールということなんですけれども、スマートフォンについてのことをみんなでこう山本先生を交えてお話を伺いたいなというふうに思って企画しました、うん、
はい、実際今マーボー先生のお宅でもかなり切実な問題になっているとちらっと小耳に挟んだんですけれどもね、
まあ、子供があのこれから中学高校になろうというふうな同年代なので、まさに、まあ、スマホを持たせる持たせないとか、うん、あるいはあのどう使うか、そういうふうなことから始まって、どのように扱ったらいいのかな、そのあたりのことを中心にして、ちょっと今日は山本先生に伺いたいなというふうに思って話を進めたいと思います。
本当になんかニュースとかではね、あの LINE がとかで知り合って事件に巻き込まれましたとか、そういうあの話を聞くと、本当に自分たちが、あの私も院長も持ってない、スマホを持ってないという本当にあの珍しい人種なもんですから、あの子供にどんなふうにしてあの与えたらいいのかって、これはもう母親としてですけれども、はい、あの悩みですね。でこう思ってるお母さん方たくさんいらっしゃるのが、自分は使ってるけど、じゃあ実際子供にはそのまま入って預けてあの買い与えていいもんなんだろうかっていうことを、はい、ぜひあのお伺いしたいと思います。
はい、まあ、携帯電話ってのは基本的には通話、それからメールが中心になると思います。スマートフォンっていうのは簡単に言うともうコンピューターなんですね、うん、はい、で、 できることはどんなことがあるかというと、一言で言うと全部できます。インターネットがあればほとんどができる。できないのは、炊事洗濯ぐらいです、まあ、バーッと簡単に言ってしまうとテレビですね、うん、もう今 YouTube でいろんな動画を見ることができますし、それから辞書とか辞典機能、これは検索を使えば全てできます、うんうん、それから今ゲーム機にもなりますね。無料のゲームソフト、あのアプリがたくさん出てますんで、ゲームもできます。それから音楽プレイヤーとしても使えますし、カメラも、普通のデジカメと同じぐらい、それ以上の、性能を持ったものあります。それから地図、カーナビですね、それからワープロ機能として文章を打ち込んだりもできます。それから買い物もできます。ひょっとしたらまだあるかもしれませんね。
あのご飯作ってくれるなんてことはないですね。
さすがにそれは出てないですね。
スマホの所有率はどのくらいあるものなのかなっていうふうに簡単に教えてもらっていいでしょうかね。
はい、ですね、ちょっと古いデータになるんですけれども、北海道の子どもで言えば小学校で 20%、中学生で 40% ぐらい。だってこれが22年のデータですから、はい、当然増えてきています。で、北海道ではないんですが、最新の、ある機関調査では小学校1年生でですね、もうすでに 26.9%、
4人に1人、
はい、で、あとは随時上がっていって6年生で 48%、
半分、
はい、中学生で 58% で、高校生になると 94% ですから、まあ、感覚としては高校生の時点で限りなく 100% に近い子どもが持っていると。できる限り持たせないでっていうご家庭もあるかと思うんですが、大体高校生になったらっていうことになるんではないでしょうか。
いや、大変ショックな数字だなと思いました。
ですから、持たせるか持たせないかっていう議論はもう終わっていまして、いつ、どのような形で持たせるのかっていうことになると思います。当然そこにはですから、使い方、
はいはい、
が、どうやって使うのかっていうことを含めて、家庭の方で、しつけというかですね、していただければならないということですね。
先生、私の方見ないでください。
家庭の方でというふうなお話あったんですけれども、学校とかでも今は何かこう教育したりとか、あるいはこう啓蒙したりっていうふうなことっていうのは、そういうのはされてることなんでしょうか。
そうですね、学校によってそれぞれだと思いますけども、多かれ少なかれ何らかの形で生きてると思います。例えば知らないサイトにアクセスしないとか、それから名前やメールアドレスをむやみに教えない、それからカメラ機能がついていますから、撮った写真の取り扱いですね、それから相手を思いやって悪口を書かないとか、そういった一般的なことは、指導はされていると思います。ただあくまでも学校は啓蒙ですね、
はい、
学校に実際にスマートフォンとか携帯を持ち込んで、使い方を教えるということではないので、啓蒙なんで、それが本当にできているかどうかっていうことは、やはり家庭にウェイトが大きくかかってくることになると思います。
家庭ではどういうことに気をつけて、どういうところをこうルール決めの基本にしていったらいいんでしょうかね。
まずですね、最終的に、どうなるのかというふうに考えたときに、はい、自分で使用目的、使用時間をコントロールできる子供に育てるということになると思います。簡単に言ってしまうとですね、依存症に近い、中毒ですね、中毒に近い形になってしまって、スマホを手放せない、あるいはゲーム機を手放せない、で制限がなければずっと5時間でも6時間でも1日中やっているっていう子供が増えているんですね。ですからそれを自分で、今日は1時間とか2時間とか、それから何時までやったらここから先は勉強するとか、お風呂に入るとかっていうことができるようにしないと、将来自立して、親や周りから何も言われなかったら、ずっとやり続ける大人になってしまうということなんです。
中毒っていうふうなお話もあった、依存症とかそういうふうな話もあったんですけど、スマホを使っていることによって、その後どういうふうなことを大人になってから問題が起きたりとかしないかどうかっていうふうなことも、実はまだ何も証拠がない、提示できないような状態にあるんですよね。なので、ルール決めでも、それからマナーでも、はっきりこうですとか、医学的にこうですっていうふうなことを実はとても言い難いんです。そういう中で、ルール決めの基本となるようなことってのは、自分でコントロールできるようになることっていう話だったんですが、はい、もうちょっと具体的にできるようになるにはどうしたらいいんでしょうね。
まず一つは時間だと思います。一日にやる時間どれぐらいなのかって決める、それから、その時間帯ですね、例えば家族で食事に出かけてるとか、そういう時には、触っちゃダメだとか、そういうことも必要だと思います。で、時間に関して言うと、実は北海道教育委員会ははっきりと時間を、具体的な数字を出していまして、
あ、そうなんですか、
はい、メディアに触れる時間を2時間が限界ではないかと。
メディアに触れるということは、
つまり液晶画面のあるものですね、
テレビも
含めて、
はい、ですからテレビはなんだかんだ言って1時間ぐらい見るとしたら、実際にゲームができる時間は1時間なんですね。でこれはあくまでも目安なんで、実際には例えば2時間とか3時間とか、テレビを見てるとかゲームをしてることがあるとは思いますけれども、そう、私小学校の、教員なんですけれども、子供がですね3時間とか夢中になってできるっていうものってなかなかないですね。学校の授業も、小学校で45分、中学校高校で50分やったら休みというふうになっています、それが2時間とか夢中でゲームをやってる、スマホをやってるっていうのは相当疲れるんだろうなと。ですから健康面でおいても、やはり、時間、これぐらいまでっていう時間を区切るってことはとっても大切なことかなと思います、あとはですね、これとっても参考になるものがですね、アメリカのマサチューセッツ州の母親がですね、13歳の息子にスマホを与えるときにですね、18の約束っていうものを与えました。これとってもですね、話題になりまして、テレビとか、新聞、それからインターネット、でも出回っております。インターネットの話しながらこんなこと言うのなんですけども、iPhone の18の約束と検索するとすぐ出てきます。でこれの一番最初っていうのはすごいんですね、この iPhone は私が買った、あなた息子に貸していると、つまり所有は親のもんなんだよっていう、この当たり前のことを確認している。実はこれができてなくて、子供に入って与えちゃうと、もうそれは自分のものだと思ってしまうんですね。で、ちゃんと約束守らないなら取り上げるよっていうのは、本当に取り上げられてると、 返してというよりは取り上げられてるっていうふうに思ってしまうんで、うん、この最初の、確認っていうのは極めて重要なんですね。
取られたっていうのと返さなければいけないことをしてしまったっていうこととは違いますよね、はい、
そうなんです、全く違うんです、ね、
所有者が誰かっていうところをはっきりしておくっていうのは非常に重要かもしれない、うん、はい、
買って与えてなおかつ使用料を払って続けてるわけですよね、うん、それをお小遣いと考えたら小学生中学生には非常に法外な、
うん、そうですね、
お小遣いが、うん、を毎月与えてるということになります、うん、スマホでいうと5000円ぐらいはかかりますから、うん、小学生に、例えば
月々、
はい、月々5000円のお小遣いと考えたら
考えられないですね、
考えられない、うん、でもスマホの使用料だからというふうにして家族みんなひっくるめて払ってるっていうのが現状なんでしょうね、
はい、そうですね、これ僕の分だからって払って使わせてくださいって持っていくわけじゃないですもんね、
ちょっとしたらそういう家庭もあるのかもしれませんけれども、うん、例えばお年玉の中からあなたの使用料引くよと、うん、はい、でむしろ私はそれはそれで、素晴らしい教育だなというふうに思います、う
んうんうん、お金がかかるということが、はい、認識できているかどうかっていうことですよね、はい、うんうん、あとはもう一つ、インターネットにつながってるということで、こう悪質なサイトにつながって何か犯罪とかに巻き込まれるんじゃないかとか、望ましくないところに行くのではないかとか、様々あると思うんですけれども、そういう心配に対しては一体フィルタリングとかありますよね、
はい、
そういうふうなことに対しては一体どのような対策っていうか世の中では今あるんでしょうか。
フィルタリングというのがですね、私の感覚で言うと実際に機能していない場合が多いと、
はい、
フィルタリングをかけてしまうと、LINE が使えないとかアプリがダウンロードできないということで不自由に感じて、うん、外してくれってお子さんがいるんですね、うん、で親御さんの方ではいちいちそれを外してまたかけてっていうのが大変なんで、結局フィルタリングを外してしまってるっていうことが非常にケースとして多いというふうに、聞いています。ですから、うん、どうなんでしょうかね、フィルタリングはもちろんあってもいいんですけれども、その前にやはり危険なサイトとか言ってはいけないサイトっていうのはどういうサイトなのかっていうこともやっぱりこれもルールとして、うん、はい、確認をしていく必要はあるのではないのかなと思います、
うん、やっぱり望ましくないところにつながったがためにいろんな犯罪が起こってるっていう事実については子どもたちの間に広く知られていてほしいなというふうには思いますね。スマホは先ほどどちらかというと携帯電話というよりはパソコンですと、
はい、
インターネットにつながるという意味でパソコンですよというお話だったんですが、ゲーム機も最近はネットにつながったりするものとかっていうのがありますよね。あれは小学生たくさんゲーム機持ってますけれども、
はいはい、
つないだりとかしていらっしゃる方もいるんでしょうか。
多いと思います。携帯用の個人持ちの、ゲーム機 DS とか、
はい、
それから PSP とかっていうのは、今はインターネットにつながる機能があります、はい、でいや家ではインターネットをつなげてないから大丈夫と思ってもですね、今いろんなところでフリースポットといいまして Wi-Fi 機能がついてる施設がたくさんあります、
はい、
今はコンビニもう出てますんで、はい、コンビニの中とかコンビニの近く前とかに行くと実はつなげることができるわけなんです。
コンビニの外に
行っても、はい、つながります。
じゃあ子どもたちがそこに行ってコンビニでお買い物しなければコンビニの外で、
はい、
ゲーム機持って立てたりとかすると、
はい、
こうインターネットをつないでるっていう。
そうなんです。
は
DS とかをこうやって持ってやってる子さんとか多分結構見たことあると思うんですけども、コンビニの近くにいたらそれをつなげてやってる可能性があると思います。それからつながるスーパーがありますんで、スーパーの中に入ってベンチに座ってずっと子供がやってるんで、ですからお家でつながってないから大丈夫ということは今は言えない時代になっているということですね。 DS はつながるとですね、ほぼスマホと同じぐらいの機能を持っていますんで、インターネットも見れますし、その気になればフリーメールでメールアドレスを取得してメールすることもできます。
はあ。全く想像してませんでした。
それからカメラの機能もありますから、バシャッと、友達を撮ったりもできますし、
そしたら全然スマートフォンと変わらないですね。
そうなんです。
うちの子はスマートフォン持ってないんですなんて言ってる場合ではないということですね。
そうなんです、はい、ですからDS とかはですね、ぜひこれはお父さんお母さんには説明書をじっくりと読んでいただきたいです。ちょっと大変なんですけども、読まれた後に、はい、こんなことまでできるのかと、 それを読んだ上で保護者による使用制限ってできますので、うん、あ、これはうちにはやらせられないとかって言ってやめさすことができます。ですからそれを読まないで、うん、ゲーム機だから大丈夫って言って与えてしまうと、実はお父さんお母さん知らないところで、はい、インターネットを使って何か危険な思いとか、うん、トラブルに巻き込まれたりとか、うん、という可能性が十分ある。これはですからそういうネットトラブルというのは今の時代はスマホ、うん、携帯だけに限らないということなんです。小学生の場合においてはゲーム機かなり高い所有率ですので、まあ、所有率ですので、
そうですね。
はい。
もう驚きました。
もう一つですね、ゲーム機と同じで音楽プレイヤーですね。具体的に言うと iPod Touch とか、ああいった音楽プレイヤーもインターネットにつながって実は LINE ができます。ですからいや、ね、スマホ買ってダメまだ早い。じゃあ iPod 買ってとか、 iPod だったらじゃあお年玉で買っていいなんて言って買って、じゃあ音楽聴くんだからいいんじゃないかなと思ったら、実は音楽を聴くだけじゃなくて LINE をやっていたと。ですから決して LINE が悪いわけではないんですけれども、本当にその買ったもので何をしているのかっていうことを小川さんの方はですね、確認をする必要があるのかなと思います。
何ができるのかをまず知ってからじゃないとダメだっていうことですよね。はい、うん、取扱説明書を読みなさいということですね。理解してくださいと、はい、
おもちゃの中でもインターネットにつながるものというのは、うん、一体何ができるのかっていう意味では、うん、一度ですね、保護者の方は取扱説明書を、うん、めんどくさいんですけどね、大変なんですけども、はい、読んだらびっくりすると思います。こんなこともできるんだ、こんなこともできるんだっていう。
読まないですもんね。
読みませんね。いや、今週驚くことばかりです、
ね、
できればスマホなんていうのは免許制にしてほしいぐらいなんですが、ないのであるならば免許を出せるのはお父さんお母さんしかいないと。
なるほど。
要するに車の免許っていうことですね。
はい、同じで、じゃああなたは
勉強してから、
はい、こういうことができるとか約束を守れますね。じゃあいいですよ、持っていいですよという確認をしなければ、
ルール違反をしたら免許は停止したり、はい、取り上げになったりとか、まあ、何らかのペナルティがある。世の中どこでも本当はそういうふうになってるはずなんですね。
それが自分たち守る術なんですね。それが分からないと、ね、はい、どんなことに巻き込まれて、はい、傷つくのは自分ですもんね。
あ、全くおっしゃる通りですね。子供のしてみればなんか窮屈な思いをすると思うんですけども、結局それが子供を守っているということになると思います。
そうですね、大人になるまでですね。恵
子、うん、はい、さんどうですか、最後に一言。
上手に使えばいいのかもしれないんですが、子供たちが何も知らない中で使っていくと、こう私たち進化しながら、黒い電話、私は黒い電話から来てるんですけど、
う
ん、黒い電話から進化して来てるんですけど、子供たちが急にスマホがポンって出てきてしまったら、こんな便利なものはないって思いますよね。確かにね、はいはい、便利がゆえに恐ろしいこともあるっていうルールを、はい、しっかり親が、はい、子どもと一緒に話し合って教えていかなければいけないってことが大事なんですね。はい、で、スマホで本当メールとかをしてると話をするっていうことがなくなってるんだなっていうのは感じるんですよね。例えばごめんねっていうのが、ただ文でごめんねって書いてあるのと、目を見ながらごめんねって謝るのと、電話口でごめんねって謝るのは全然違うと思うんですけども、そういうのがだんだん薄れてきてるっていうのは本当に恐ろしいことだなっていうのは、私はもう常日頃から感じていることなので、できれば、まあ、難しいんでしょうけれども、電話でお互いのコミュニケーションを取るっていうことに戻ってほしいなっていうのは、はい、私だけなんでしょうかね。
この放送を聞いてられる方は、こんなの当たり前と思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんし、私たち同様こう驚いたっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、今日の放送の中でとても大事だなと思ったのは、子どもたちがこの世の中のこう機械であったりとか、まあ、要するにツールというか、道具、世の中の道具というふうなものに流されたりとか、まあ、惑わされたりというふうなことをならないようにコントロールしていく、もう世の中にあるものを排除していくっていうふうなことは、まあ、難しいことですので、それを今度自分で選び取ってコントロールするっていう力を身につけていくってことは、これから本当にますます、もう僕たちが子供の頃なんか比較にならないぐらい大事なことなんだなっていうふうなことを痛感した次第です。
スマホの問題っていうのはもっと広く社会全体で考えていかなければならないぐらい非常に重要な問題になってるのかなと思いますんで、 自分のとこだけうまくいってないなんていうふうに悩まないで、いろんなところにこうやってですね、情報を出して相談しながら進めていくっていうのも一つの、方法じゃないかなというふうに思います。
今日のゲストは釧路子ども未来塾副代表で小学校の先生でいらっしゃる山本先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。